このポッドキャストはアメリカ南部を一緒に回ることになったホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に買えるウェブサイト DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、長い間ご無沙汰してました町山智博です。今日はですね、ディストリクト9というアメリカで大ヒットしている SFX アクションについて、お話します。これはピーター・ジャクソンの弟子が監督した映画なんですけれども、南アフリカに移民した、宇宙人たち、カニのような宇宙人たちと、地球人たちの葛藤を描いたドラマです。はい、なんか長い間ずいぶんご無沙汰してしまってすいませんでした。はい、町山智博です。はい、皆さんからのメールがかなり溜まっちゃったんで、今日はまずメールの紹介から一気にどんどん行きたいと思います。ですね、この方は、名前が藤田勝美さんからのメールです。はい、町山さんこんにちは。アメリカ映画特典いつも楽しく拝聴しています。私の忘れたくても思い出せない映画をぜひ探してください。はい、私の父親は西部劇が大好きで、私が子供の頃はテレビで西部劇の放送があるといつも二人で一緒に見ていました。うちもそうでした。はい、でも西部劇は大体どれも似たような話だったので、今となってはどれがどの映画だったかほとんど思い出せません。そんな中、特に印象に残っている映画が一つあります。話の内容自体は全く覚えていないのですが、西部劇なのに雪が降るような寒い地域が舞台で、なんだか重苦しい雰囲気だった気がします。そして映画の終盤、高さが5メートルもありそうな巨大なバイソンが雪山を打ち砕きながら突進してきて、主人公たちに襲いかかってきました。子供だった私はそのバイソンの迫力にびっくりしてすっかり脳裏に焼き付いてしまいました。これは何という映画でどんな話だったのでしょうか。はい、これはホワイトバッファローですね。チャールズ・ブロンソンが主演で、チャールズ・ブロンソンがですね、伝説のガンマン、ワイルド・ビル・ヒコックを演じてます。はい、これはいわゆる怪獣映画ですけどもね、西部劇プラス怪獣映画、プラス実録系というですね、非常に凝った映画でしたね。はい、はい、どんどん行きましょう。次はですね、これペンネームがひどいですね。花より精子なんだ、ひでえなこれ。花より精子さんからのメールですけれども、こんにちは。映画学校に通う男子です。この学校でも先生も結構好き嫌いで論評してくるので、こっちが不安になる。かっこセンスが合わないと否定されて、いる錯覚に陥ってしまう。今日この頃です。そんなこんなで質問がありまして、全然繋がってないですが、はい。キューブリックさんの映画、シャイニングの後半で、ウェンディが階段を駆け上がるとドアが開いている部屋が見えて、その中に犬のぬいぐるみを着た男と、イブニングドレスを着た男、ネットで探したスクリプト引用が見えて、彼らもウェンディに気づく。そしてウェンディのキャーって、そんなシーンがあったですが、その男、この男二人は一体何なのでしょうか。映画では何の脈絡もなく唐突に出てきます。それがすごく不気味で気持ち悪くて怖いから余計何者なのか気になります。ただの演出なのかな。町山さん解説お願いです。はい、というメールなんですが、これは原作に出てきますね。犬男っていうね、名前で出てきてですね、犬の格好をしてですね、ダニーって主人公の少年を脅かす、男なんですけども、これはですね、このシャイニングの舞台になっているこのホテルで昔ですね、仮装パーティーが開かれていて、その中に、まあ、で、いろんなですね、まあ、変態がいてですね、それで、男と男は、なんか、イチャイチャしてる感じで画面に出てきますけれども、これ、まあ、ゲイなんですね。その乱交パーティーをいろいろしていたと。殺人とかですね、セックスとかぐちゃぐちゃで、もう、血みどろの歴史が、そのホテルにあるんですけれども、そのうちの一つと、いう感じですね。まあ、原作にはですね、出てくるんですけれども、この映画の中では何が何だかわからないんですよね。その辺がね、キューブリックわざと多分そのまんまほったらかしにしてるんだろうと思うんですね。で、かえってですね、この、投稿の花より精子さんのようにですね、わけはわかんないから記憶に残ってしまうという効果を出してるというね、キューブリック独特のわざとわけわかんなくしちゃうっていうですね、テクニックだったように思います。はい。どんどんいきますね。次は石川剛さん、石川剛さん、どっちかわかんないんですけど、からのメールです。はい。町山さん、はじめまして。1992年頃、ニュージーランドに滞在していた時に劇場で見た映画です。 おそらくオーストラリアかニュージーランド配給の映画だと思うんですが、大勢のスキンヘッド集団が、中国人集団と街中で抗争を繰り広げた挙句、チリジリになり、そのスキンヘッド集団のうちの男女のカップルが逃亡の末死んでしまうというような内容だったと思います。当時は英語もよく理解できぬまま、鑑賞しストーリーもまああまり把握できなかったんですが、結構過激な暴力シーンやハードコアな BGM などいろいろ印象に残っています。ご意見を聞けたらと思い、メールいたしましたっていうことですけれども、この映画は多分ロンパーストンパーですね。っていうのは1993年の映画なんで時期が合ってるんですね。93年というか92年か。ハーケンクロイツ、ネオナチの刻印というタイトルで、日本でもビデオが出ています。はい。これは主演のネオナチ少年がですね、ネオナチというか、その少年がですね、スキンヘッドの少年がですね、ラッセル・クロウですね、その後、まあ大スターになりましたけれども、まだ、そのオーストラリアとかニュージーランドで、新人だった頃のラッセル・クロウが、出演しています。はい、ハーケン・クロイス、ネオナチの刻印という映画だと思います。どんどんいっちゃいますね。次はですね、ペンネーム、パンダさんですね。はじめまして、いつも楽しく聞いています。このポッドキャストを聞くようになり、家でもゾンビ映画や人体破壊描写が激しい映画をよく見るようになったので、家族も最近は自主的にテレ東の洋画劇場を録画するようになってしまいました。ありがとうございます。何がありがとうなんだかよくわからないですけども、この間 BS で放送していたバニシングポイントを見たのですが、ラストの意味がよくわかりませんでした。なぜコワルスキーが走り続けるのか、なぜ最後あの選択をしたのか、いろいろ考えてしまいます。2001年宇宙の旅のように映像化はされていない裏設定のようなものがあったりするのでしょうか。よければ教えてください。というメールですけども、これバニシングポイントは主人公が何も喋らないんですね。ココアルスキーっていう人はほとんど。だから最後っていうのはですね、この人はコロラドからですね、サンフランシスコに向かって、ダッジチャレンジャーっていうすごいその当時のマッスルカーをですね走らせてるんですね。その車を運ぶのが仕事ってことになってるんですけど、なぜかそれでものすごいスピードでぶっ飛ばしてですね、パトカーとかをどんどん振り切ってですね、パトカーに追われて、とうとうなんていうか全米のお尋ね者になりながらですね、ノンストップでそのサンフランシスコまで走っていくというのが主人公のコワルスキーっていう男で、バリニューマンが演じてますけれども、それで最後にですね、警察がブルドーザーをですね、道の真ん中に置いてブロックするんですけれども、そこに向かってですね、それで逃げないでですね突っ込んでいって、そのまま爆死しちゃうんですね、主人公は。で、なぜなのか、まあわからない、説明しないですから、本人喋らないですから、わからないわけですが、これは映画見てると、この過去が出てくるんですね、コワルスキーの過去は。で、この人はありとあらゆる仕事をしてきてるんですね、レーサーだったり、バイクのレーサーだったりって、車のレーサーだったり、バイクのレーサーだったり、あと警察官だったりですね、いろんな仕事をしてきて、アメリカのいろんなものを見てると。で、その、汚い部分とかをいっぱい見てきてですね、もう嫌になっちゃってるということがだんだん分かってくるんですよ、見てるうちに。はい。で、その、ブルドーザーとブルドーザーの間にですね、お日様が見えるんですね。朝日なのかな、あれは。で、その光に向かって突っ込んでいくという話なんですけど、周りが止めてもですね、最後主人公のコワルスキーは、にっこり笑って、突っ込んでいくんですけれども、なぜかっていうのはですね、言葉で説明するよりも、現実になんていうか、絶望した彼がですね、その走ることにですね、人生を、なんていうか、燃やし尽くそうとしたというですね、なぜかって説明してもですね、非常に実存的な、それが彼にとって生きることだったということですね。だから光が見えて、光に向かって突っ込んでいく。タイトルのバニシングポイントってのは消失点っていう意味で、絵を描いたりするときに透視法ってありますよね。遠近法でずっと、ビルとかの道が向こうの方で消えていくですけども、その消えていく一番最後の点のことをバニシングポイントって言うんですね。それに向かって突き進むという話なんですけども、その哲学的意味においてはですね、何をもって生きると考えるのかっていう、それぞれの問題になっていきますので、それぞれ考えましょう。はい。はい、次のメールはですね、 スカイダイバーという、ペンネームの41歳の方ですけども、どうしても思い出せない映画があります。何年か前にテレ東の昼間に放映していたマカロニウエスタンです。覚えているのはガンファイトのシーンのみで、主人公のガンマンがシーソーのような板を踏み台にしてジャンプ、宙返りしながら敵の背後に回ってズキューンって、敵を撃ち殺す感じだったと思います。マッチなら簡単だよねって 何がマッチだっていうね。これ簡単ですね。はい。これはめちゃくちゃ有名なシーンなんで、真昼の用心棒という映画ですけども、これは昔、ルチオフルチというですね、ゾンビゲテモノ映画を撮ってたサンゲリアの監督がですね、撮ったマカロニウエスタンで、もう最も初期のマカロニウエスタンですけれども、この、くるっと回転して敵の後ろ側に回って後ろから撃ち殺すというですね、技をですね、大回転ワゴン撃ちというんですね。はい。というのはこれ、シーソーのようなものじゃなくてですね、馬車で突っ込んでいって、馬車にでぶつかって、それでその上でくるって人間だけ上飛んでって、くるくるっと回って、向こう側に着地するというですね、ありえねえバカって感じですけども。 はい。そのワゴンを使ってるんで、馬車を使ってるんで、大回転ワゴン撃ちというんですね。はい。この頃はマカロニウエスタンには必ずその必殺技に名前がついていたんでね、本当に偉かったですね。映画会社はつけてたんですね。そういうのちゃんとつけないと良くないですね。昔はもう大回転レシーブ打ちとかですね、走り打ちライフル殺法とかですね、荒野の墓掘り殺法とかですね、一生懸命名前をつけてたんですよ。ね。そういうのをね、つけなくなって日本の映画会社はダメになったと思います。はい。はい、次行ってみましょう。これはですね、上野元幸さん。のメールですね。これペンネームないですね。上野元幸さんですね。はい。その映画は数年前に年末か年始の深夜に放送されていた映画でして、酔って適当にチャンネル回していたらいいタイミングで始まったので見たんですが、設定が近未来のアメリカで、他人の記憶を見ることができる機械にはまっているダメ男が主人公でして、メガネみたいなのをかけて MD みたいなソフトで見るんだったかな。 曖昧ですが、その機械で他人が死ぬ瞬間を見ては喜んでる主人公で、役者の名前もわかりません。そのダメ主人公が昔の彼女との記憶を見てるシーンや、そのダメ主人公に惚れてる喧嘩が強い黒人のお姉さんをよく覚えておいて思い出すのですが、あまり売れなかった映画なのか、探しても題名すら引っかかってきません、という問い合わせなんですけれども、これは、ブレインストームかなと思うんですね。というのは、その他人の記憶を見ることができる機械で、他人が死ぬ瞬間をばっかり見てる映画っていうのは、多分ブレインストームだと思うんですね。これ、ブレインストームっていうのは、2001年宇宙の旅や、ブレードランナーの特撮を、撮っていた特撮監督のダグラス・トランブルが、撮った劇映画で、これ、ブレインストームっていうのは、人のヘルメットなんですよ。これメガネって書いてないんですけど、メガネって書いてありますけど、ヘルメットで、人の記憶をですね、人の記憶とか人の考えてることを、脳波を自分の方に映し込んでみるという、例えばだからそのブレインストームのマシンをつけた人が、車に乗っているんだったら、そのもう一人のつけた人は、車に乗ってなくても車に乗ってる、ことが、感じられるというですね、そういう、システムなんですね。で、なんでこれをやろうとしてるかっていうと、死にゆく人にそのブレインストームのヘルメットをつけてですね、そのもう一人の人がそのヘルメットをかぶれば、死後の世界が見えると。人間死んだらどこに行くのか見えると。で、それをやって、その先まで行っちゃうと、つけてる人も死んでしまうというわけですよ。その非常に危険な実験をやる男がクリストファー・ウォーケンなんですけども、で、その奥さんが、ナタリー・ウッドなんですね。それ夫婦仲悪くなってるんですよ。実験ばっかりしてる、機械オタクだから。でも、夫婦仲を良くするために二人でブレインストームをつけて、その互いの、なんていうか、楽しかった記憶、互いに愛し合ってた記憶を共有することで愛を取り戻すというシーンがあるんですね。だ、その辺がこの、上野さんが言ってるシーンと一致するんですが、一致しないのはですね、そのダメ主人公に惚れてる喧嘩が強い黒人のお姉さんっていたかなというですね、喧嘩が強いって戦闘シーンみたいなのが全然ないんで、喧嘩が強いってのあったのかなというんで、そこの辺がですね、合わないんで、もしかしたら違う映画かもしれないんですが、とりあえずブレインストームをチェックしてもらって、違うかどうか確かめてください。ということで、上野さんからのお手紙でした。はい。今日はこんな感じで溜まったメールを処理しました。皆さんもなんかいろいろ質問があったらメールをお送りください。 今日はですね、ディストリクト9っていう映画についてお話します。ディストリクトっていうのは地区っていう意味ですね。なんとか地区とかね。それ第9地区っていうタイトルなんですけども、これはですね、ピーター・ジャクソンの弟子筋でですね、SFX マンだった、ニール・ブロンカンプという人が監督したんですけど、この人はまだ20代終わりなんですね。で、これが大ヒットしてるんでね。このブロンカンプっていう人は、もともとピーター・ジャクソンの下でヘイローっていうあれ、ありますよね、テレビゲーム。あれのね、映画化をね、ずっとやってたんですけども、そっちが、なんていうか、版権の都合でポシャってしまって、で、その代わりに作ったのが、この、ディストリクト9っていう映画なんですね。で、これもともと、この監督はヨハネスブルグ、南アフリカのヨハネスブルグで生まれ育ったんですけれども、そこを舞台にした SF 映画で短編作ってですね、それを長編に拡大したものなんですけれども、南アフリカのヨハネスブルグって言えばですね、悪名高い、人種隔離政策が、アパルトヘイトがですね、この監督のブロンカンプの、子供の頃にあったんですね。これは要するにですね、黒人を汚いバラックに押し込めてですね、完全に貧困にさせて、なんとか、ちゃんとした仕事も与える機会がなく、機会を与えずにですね、それで白人はもう、経済の、いいところだけをですね、もう独占して、大金持ちとして暮らしているというですね、完全な人種差別政策でですね、それに戦ってた、それと戦ってたのはネルソン・マンデラさんで、最終的に大統領になりましたけれども、これは長い間、南アフリカで続いてたんですね。もともと南アフリカというのは黒人の人たちが住んでたところで、そこに白人たちが入ってて侵略したんでね、とんでもない話なんですけれども、そういうのがあって、それを元にした映画なんですね、今回のディストリクト9っていうのは。で、どういう話かって言いますと、もういきなり画面にですね、ヨハネスブルクの大都会の上空に巨大な円盤が浮かんでるっていう映像ですね。これは、昔 V っていうテレビシリーズで見たことがあると思うんですけども、もともとアーサー・C・クラークっていう SF 作家が書いた幼年期の終わりっていう SF 小説がありまして、その中で世界中の大都市の上空に巨大円盤が、浮かんで、地球人を、なんていうか、支配すると、いうお話があって、それが元になってるんですけれども、ところがですね、この巨大円盤の中に入ってみると、こうですね、宇宙人がいるんですね。こう、エビのような宇宙人なんですね。甲殻類から進化したらしい宇宙人で、足の関節とか逆関節で体は外骨格になってるんですけども、その、エビ宇宙人、カニ宇宙人がですね、中でこう、苦しんでるんですね。いわゆる難民なんですね。で、それを、地上に引き受けて、地球人がヨハネスブルクに住ませるんですけれども、それまたひどいバラックに住まして、要するに、黒人、昔の黒人扱いするわけですよ。掘ったて小屋に暮らさせるわけですね。で、非常に差別してですね、いじめてるわけですね、この宇宙人たちを。で、その移民管理局みたいなのがありましてですね、MNU という組織があるんですが、これがまた民間組織なんですね。これはなんかね、ちょっと、世界中で、レーガン政権以降流行ってるですね、どんな福祉であろうと、どんな公共事業であろうと、片っ端から民営化するというですね、悪い、新自由主義でですね、民営化されちゃってるってことになってですね、その宇宙人を管理する、システムがですね。で、そこの、なんていうか、管理職のおっさんが主人公なんですよ。で、これが主人公って感じなんですけど、スティーブ・カレルって俳優いますよね。なんだっけ、40歳の童貞男のおじさんですけども、いわゆるしょぼいサラリーマンタイプのおっさんなんですけども、それをさらに汚くしょぼくした人がこの映画の主人公なんですね。えっていうね、なんか嫌になっちゃうんですけど、これ俳優じゃなくてですね、これを演じてる人はですね、シャールト・コプレイっていう名前の人ですね。南アフリカの人たちはオランダ系の人が多いんで、名前がちょっと読みにくいんですけど、シャールト・コプレイっていう人がですね、演じてるんですが、なんだこの鼻のない人はと思うんですけど、これ監督の単に友達なんですね、大学時代からの。その人をこうですね、主役にしちゃって、しかもこの人演技の勉強全然したことない、ど素人らしいんですよ。だからセリフを読むことができないんで、シチュエーションだけ教えてもらって、あと全部、即興でやってると。要するにセリフ全部アドリブっていうことなんですけども、そっちの方が難しいんじゃねえのと思うんですけども、そういうね、全然鼻のない、しょぼいおっさんが主人公で、大丈夫かこの映画とか思うんですけども。で、このディストリクト9っていうのは、インチキドキュメンタリーの形式を最初撮っててですね、昔こういう、移民っていうのがあって、こういう事件があったんだっていう回想形式になってるんですよ。で、解説者が出てきて解説したりですね、最初にその、 この主役のおっさんがですね、移民管理局のおっさんが、その宇宙人たちがいっぱい住んでる、そのエビって言われてる宇宙人たちのいっぱい住んでる、その、スラムに行って、立ち退きを命じるとこから始まるんですね。で、それも映像がですね、その、移民局が記録用に撮っていたビデオの映像っていうことになってるんですね。だからもう揺れ動いてガタガタなんですけども、それでまあ、で、この移民管理局のですね、管理職のおっさん、名前がですね、ウィカスって言うんですけど、ウィカスさんがで、立ち退きをやっていくんですね。こう、バラックに行って、あばら屋に行って、トントンって叩いて、すいませんって言って、ちょっとここ出てってほしいんですけども、って言うんですね。で、要するにまあ、たくさん、その街の真ん中にディストリクト9っていう、ところがあってですね。それで、まあ、宇宙人たちが犯罪の巣窟になってるんじゃないかって言われてるわけですよ。で、宇宙人たちはですね、これ面白いのはですね、ペットフードを食べる、キャットフードを食べるってことになってるんですね。そのキャットフード欲しさにですね、ナイジェリア系の、ヤクザがいると。そちらと取引してて、非常に危険だみたいな噂になってるんですね。で、あいつらがいるから犯罪が増えるんだっていう、宇宙人追い出せみたいなことになってて、じゃあ追い出そうってことで、その砂漠のど真ん中に作った収容所に全部、移動させようと、してるんですね。まあその辺がひどい差別的な、ことで、まあ日本人とかに昔アメリカでですね、第二大戦中にアメリカ政府がやったことなんかが多分影響してるんですけど、この映画の中に。で、まあとにかく一件一件叩いてですね、すいません、立ち退き命じに来たんですけど、お願いしますとか言ってやってるわけですよ。その辺がなんかね、書類があって、書類にサインさせたりして、ね、面白いんですけど。で、あと面白いのはこの宇宙人たちがですね、ちゃんとした形で移民してるっていうことになってるんで、名前をもらってるんですね。で、ジェームス・ジョーンズとかですね、普通の、いわゆるイギリス系のアメリカ人の名前をもらって、宇宙人は顔の形はこうカニっていうかエビみたいなんですけども、名前がすごく普通なですね、名前なんですよ。はい。チャールズ、なんとかとかですね、そういう名前をもらってて、でも、見た目はエビ宇宙人っていうね、そういうとこおかしいんですけども、で、このウィカスがですね、このしょぼいお役人っていうか、しょぼいですね、サラリーマン風の主人公が、立ち退きを命じてるうちに、その宇宙人が持ってる変なですね、物質、なんとかね、は、なんとかパイプみたいなものですね、をいじってるうちに、そこからガスが出て、それを吸っちゃうんですね。で、そこからだんだんおかしくなってくるんですよ。そのウィカスの腕が腐っていくんですね。で、腐っていって、気がつくとですね、中から、皮膚がボロボロって取れて、中からですね、甲殻類の肌が出てくるんですね。つまり、腕からだんだんですね、宇宙人になってくるんですよ。どういうことなのかってよくわかんないんですけども。で、そのなんか移民管理局のね、金を出してる、私企業があるわけですね。民営化されてるから。それはね、軍事産業なんですね。その南アフリカにある巨大軍事産業。これ本当にあるんでね、シャレにならないんですけど、それがね、ずっとね、エイリアンが持ってきた、その宇宙人たちが持ってきた、その武器があるんですね。こう不思議な形の銃なんですけど、それをなんとか商品化したいと思ってるわけですよ。で、その武器はものすごい強力で、一発撃つとそこら中吹っ飛んじゃうようなですね、なんていうか、どういう仕掛けになってるかよくわからないんですけども、まあ、破壊兵器なわけですよね。プラズマライフルみたいなやつなんですけども、ところがそれはですね、宇宙人が引き金を引くと弾が発射するのに、地球人が触っても、うんともすんとも言わないんですよ。で、困ったもんだ。って言ってるわけですけども、それで、まあ、宇宙人を密かにさらってですね、それを生体解剖して、なんとかその武器が使えるように、いろいろ研究してるというですね、悪い軍事産業なんですね。で、ところがこの彼がですね、ウィカスが腕が宇宙人になってきたんで、で銃を持たせたらですね、弾が出るわけですよ、ビューンと。お、これは使えるぜって、これでエイリアンの銃も俺たちが使えるようになったぜとか言って、彼を実験しようとするわけですね、生体実験を。で、こんなことやられてたまるかっつって、そのウィカスが逃げ出してですね、逃げ出すんですけれども、片腕がエイリアンになっちゃってるんで、逃げ場がないわけですよね。で、そのうちにですね、エイリアンたちのあばら家の掘っ立て小屋にたどり着くと。そこでですね、エイリアンの科学者の、おじさんと、その可愛い息子、可愛いんですよ。エビみたいなんですけど、小エビちゃんですね。小エビくん。すごくいい子なんですね、この子はね。その子と一緒にですね、戦うようになっていくという話なんですね。つまり宇宙人の人権を の側に立っていくわけですよ。自分が宇宙人になって差別されて、初めてその差別される側の気持ちが分かって、で、宇宙人の味方をするようになっていくという話なんですけれども、まあ、ちょっとね、この監督自身がね、シナリオを書いてるんですけど、ニール・ブロンカンプっていう人なんですけども、ちょっと若いんでね、シナリオが弱いですね。これね、多分見てる人ね、気づくと思うんですけど、まず、宇宙人が地球に難民に来た理由が全然わからないんですね。描かれないんですね。どうも最初病気みたいな感じで出てくるんですけど、その病気がどんなものなのかはわからないし、で、また宇宙人たちが地球人にいくら差別されても、全然地球を去らない理由っていうのはよくわからないんですね。円盤が飛ばなくなったみたいなことを言うんですけれども、ヘリコプターで簡単にその円盤までたどり着けることになってるんで、行けばいいのにと思うわけですけども、で、地上にですね、埋めてある小型、なんていうかね、連絡艇みたいなものがあって、それで円盤に行けるようになってるんですね。で、その小型連絡艇を動かすのに、最初にウェイカスが吸っちゃったガスが入ってる、こう、なんていうかパイプみたいなですね、ボンベみたいなものがあるんですけども、それを使うと、上の宇宙船もその連絡艇も、なんていうか動き出すという設定になってるんですが、なぜ、人間に吸わせると宇宙人になるエキスみたいなものを、乗り物に入れると動くようになるのかっていうね、全然関係ねえだろうっていうね、すごくご都合主義のよくわからないそのボンベみたいなものが出てくるんですね。で、説明が全然ないんですよ。で、わけわかんねえな、これっていうね、話自体はちょっとね、いい加減なんですね。そもそもこの宇宙人たちっていうのは、人間よりも科学は進んでるわけですよ。つまり恒星間飛行ができる巨大宇宙船を作れてですね、しかもものすごい破壊力のあるプラズマライフルみたいなものを持ってるわけだから、全然地球人にいじめられる必要はないわけですね。地球を支配することができるぐらいの能力を持ってるのになぜか地球人に差別されていじめられてるんですね。この辺がね、どういう理論的な、構成になってるのかって全然わからないっていうところでね、ちょっと苦しいんですね。あと、そのナイジェリアのギャングたちがですね、宇宙人相手に取引をしてるっていうことになってるんですけども、彼らがですね、なんていうか、キャットフードと引き換えに宇宙人が作ったパワードスーツをもらうんですよ。パワードスーツなんかあったらそれで地球人と戦えばいいのに、なんでそれでキャットフードをもらってるんだかよくわからないわけですね。キャットフードのためにその大事なパワードスーツをですね、売っちゃって、その地球人にいじめられてるんですよ、この宇宙人は。よくわからない。いい人たちすぎてボケてんのかなとかね。その割には武器をいっぱい作っててよくわからないぞ、お前らっていう困ったもんだと思いますけども。とにかくその説明不足の部分はアメリカでもですね、一体どうなってんだっていうふうに指摘はされてはいるんですけれども、はい。で、あとね、そのナイジェリアのギャングが 宇宙人相手の売春をしてるっていう設定になってるんですけど、で、宇宙人相手の娼婦ってのが出てくるんですけども、それ、成功可能なのかっていうかね、エビみたいな宇宙人がその地球人の女に欲情するのかっていうの全然わからないし、ねえだろうと思うんですけど、その辺もよくわからないんですね。なんかね、ちょっとね、思いつきでやっててね、話に整合性がないんでね、困ったもんだと思うわけですが、でもね、後半ね、そういうのを忘れちゃうような展開になってくるんですね。っていうのはですね、この、まあ、ウィーカスっていう、このヘナチョコおっさんがですね、もう徹底的に戦うんですよ、その宇宙人のために。もう後半はね、ほとんどね、ストーリーも何もなくね、もうめちゃくちゃな、ね、戦闘シーンが続くんですね。で、要するに移民局の連中とか、宇宙人を差別して宇宙人なんか皆殺しにしてやれとかいう右翼の連中とかですね、要するに差別主義者の連中とか、あと、ナイジェリアンギャングがですね、エビ宇宙人を食べると、強くなれると思ってるギャングがいるわけですね。それで、宇宙人食べてるんですよ。まあ、エビみたいで美味しいらしいんですけど。で、その三つどもえの戦闘になってくるんですね。その中で、このウィーカスはですね、宇宙人が作ったパワードスーツを着て、戦うんですね。このパワードスーツが非常によくできてるんですね。パワードスーツっていうのは知らない人のために言っておきますと、なんていうか、機動外骨格ですね。つまり、体の外側に着る、まあ、鎧みたいなものですけども、それ自体が動くんですね。駆動するようになっていると。それが、まあ、機動外骨格、まあ、パワードスーツですけれども、で、まあ、ジャンプしたりですね、まあ、戦車を投げたりすることができるパワーを持ってるんですけども、それと、現行兵器の戦闘になっていくんですね。 これが面白いな。南アフリカっていうのは軍事産業でですね、すごく儲けてる国なんですよ。で、いろんなですね、武器が持ってるんですけど、それがもうありとあらゆる南アフリカの武器が出てくるんですね。非常に珍しい。アメリカ映画とかヨーロッパ映画に出てこない南アフリカ独特のちょっと未来兵器みたいな武器が出てくるんですけども、いっぱい。これみんな現行兵器なんですよ。で、それと、パワードスーツの戦いっていうのは、これね、結構 SF ファンにとっては夢だったんですね。いわゆるそのガンダムみたいなものがありますよね。そういったものと今の現行兵器が戦うっていうのを映像で実際に見せるっていうのはちょっとね、ワクワクするんですよ。そこがなかなかかっこよかったですね。で、南アフリカの有名なですね、20ミリ対戦車ライフルっていうのがあるんですね。まあ、対戦車というか対物ライフルっていうやつですけども、マテリアルライフルって言うんですが、これアメリカにバレットっていうライフルがあるんですね。これロボコップに出てきたコブラガンってやつで、対ロボコップ銃として出てくるんです。あれ実在するわけですよ。で、あれはですね、なんていうか50口径のですね、12.7ミリかな、の、まあ、航空機とか撃ち落とすですね、機関砲用の弾丸をライフルとして発射する銃なんですね。で、ネイビーシールスなんかでも出てきますけれども、要するにまあ、敵が、コンクリートの壁の向こう側にいても、コンクリートの壁ごと敵を撃ち抜ける銃なんですね。で、この長距離狙撃銃ってのは何のためにあるかっていうと、例えば、1キロぐらい敵が離れてる場合にそれを撃ったりするためにあるわけですよ。例えばハイジャックアーがですね、コックピットにいてハイジャックを、してるとするとですね、そのコックピットの中って窓ってのはちっちゃいですけれども、どこにいるかっていうのは、例えば体の熱でですね、赤外線カメラとかで見ることができるわけですよ。あと中に、もう一人中から情報を送ってくれる人がいれば、ドアの後ろ側にいるぞとか教えてくれるわけですよ。その場合にこの、50口径のバレットライフルで、遠くからですね、飛行機の機体越しに狙撃したりすることができると、いうためにですね、ある銃なんですけれども、まあ、これは50口径、12.7ミリぐらいなんですけども、この南アフリカが使ってる、そういうライフルはですね、20ミリもあるわけですね。20ミリってのはものすごいでかい巨大な、なんていうか、なんだろうな、ちっちゃい人参ぐらいの大きさがあるんですね、このライフル弾自体がですね。もう、20ミリだから、要するに口径2センチですよ。これね、ビデオとか見るとわかるんですけども、自動車とかを撃つとですね、握り拳みたいな穴がボコーンって開くんですね。すごいやつなんですけど、それでもってパワースーツを撃ってくるわけですね。パワースーツに対していろんな攻撃するんですけども、何も効かないもんだから、とうとう、その 20ミリ口径の、対戦車ライフルを持ってきてガンガン撃つんですね。で、この辺はですね、軍事オタクにとってはもう狂気するような、展開になってくるわけですけども、はい。で、まあ、それがディスティクト9という映画なんですが、まあ、ちょっとね、お話に辻褄合ってねえなっていうところはね、あるんですけれども、まあ、今回これが大ヒットしちゃったんで、アメリカで、続編を作ることになってるんですね。で、続編の中で、彼ら宇宙人がなぜ、地球人よりも科学が進んでるのに、地球人の言いなりになってるのかとか、そもそもなんで難民にしに来たのか、なぜ宇宙船が飛べなくなったのかとか、そういった説明はせざるを得なくて、続編でするんじゃないかと思うわけですけれども、はい。まあ、その宇宙人をですね、まあ、移民として考えて、まあ、多民族社会みたいなものを宇宙人を通して描いていくっていう映画は、昔、エイリアンネーションっていう映画がありまして、それが非常によくできてたんですね。それはまあ、宇宙からなんとかな、やっぱり難民としてですね、地球にやってきた大量の宇宙人たちが、地球人の中で、溶け込んで生活して市民権を得て、でもそれでも差別がいっぱいあってと、いう内容で、その彼らの方が科学は進んでるんですけれども、地球に、なんとか住まざるを得なくなった状況とか、そういったものもちゃんと説明しててですね、そのエイリアンネーションって映画は、その手の話の中では最もよくできた、話だったんですね。はい。それに比べると、なんていうか、社会的なですね、視点が非常に甘いので、ディストリクト9の方は、苦しいところあるんですけれども、まあ、後半のもう延々と続く 戦闘シーンで、ちょっと挽回しちゃうという映画でしたけれども、はい。というわけで、ディストリクト9でした。これはまあ、日本で公開される予定です。はい。映画についてこういう話をしてほしいとかですね、こういったことが謎なんだみたいなことがありましたら、こちらにメールしてください。はい。ということで、また。